等生長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。87回目の今日のテーマは江戸散布その4です。今月は江戸時代のオランダ商館長の江戸散布のお話です。シーボルトが随行したカピタンシュツルレルの江戸散布の行列は1826年2月15日の朝早く長崎を出発、氷見峠を越えてお昼に矢上に到着しました。矢上の宿場には本陣や脇本陣もありました。この江戸散布の行列は大名行列に準ずる待遇でしたので、当然のことながら本陣で昼食をとることができました。しかし本陣も脇本陣のどちらも塞がっていたのでしょう。シーボルトたちは京宗寺というお寺で昼食をとっています。またこの矢上宿では道が新しく舗装されているばかりではなく、寺までの道は掃き清められ、砂がきれいに巻かれていたそうです。そしてシーボルトたちを一目見ようと大勢の人々が集まり、人垣ができるほどだったようです。シーボルトたちが京宗寺の広間でくつろいでいると、寺の僧侶、おそらく住職でしょうが、挨拶に来て、住職から杉の木の菓子盆に入れた見事なパン菓子を贈られたそうです。パン菓子とあるのできっとカステラだったのでしょう。矢上を過ぎると、矢上から松原、古賀、藤棚を通る道筋へ進みました。藤棚といえば古賀人形、1817年に来航したカピタンブロンホフ夫人、父やベルフスマをモデルにした孔毛夫人が大人気でした。江戸散布紀行にはその記述はありませんが、シーボルトたちもその人形を見たことでしょう。藤棚を過ぎると標高406メートルの伊比の岳、街道はその中腹標高100メートルのところを超えるもので、氷見峠に勝るとも劣らない難所中の難所でした。しかし峠からの眺望は素晴らしく、江戸散布紀行にも西は大村湾に東は諫早湾にと方々から見渡せると記述されています。その見事な眺望などに時間を取られたのでしょうか、行列は遅れに遅れて午後8時ごろ提灯の明かりを頼りにやっと諫早の栄照宿に到着したそうです。ではここでお時間となりました。当世長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。